はい、こんにちは、左大臣光永です。新しい週が始まりましたが、本日いかがお過ごしだったでしょうか。東京はしっとりと小雨が降っていました。しかしこういう日も、なかなか雰囲気があっていいかなとたまには思います。先日も小雨のそぼ降る中、お茶の水のニコライ堂に行ってきたんですけれども、なかなか雰囲気がありました。晴れた時こそ味わい深い景色と、雨だからこそ情緒がある景色というものがあるなと思いました。さて本日は本郷に樋口一葉旧居跡を訪ねます。樋口一葉、明治5年1873年東京生まれ、本名樋口夏。父は東京都庁に勤める役人で、金融不動産にも従事し、一葉の幼い頃一家は裕福でした。一葉は、はじめ、和田茂雄、次いで中村歌子の萩の屋に入門して、和歌を学びます。これら和歌の素養は、小説家となってからも、一葉の文学を支える源流となりました。しかし、長男と父が相次いで亡くなり、一葉は母と妹を養わなければいけない立場となりました。明治23年1890年、母滝、一葉、妹国の3人で本郷菊坂に引っ越してきます。生活は苦しいもので、一葉は針仕事などの内職をして一家の暮らしを支えました。地下鉄丸の内線本郷三丁目駅で降り、本郷通りを東大の方面にしばらく歩いて左に折れると菊坂です。かつてこの一円に菊畑があり、菊の花を育てる業者が住んでいたので菊坂と呼ばれます。雰囲気のある坂道です。古き良き東京の雰囲気が漂っています。坂の途中にですね、丸屋肉店というお店があって、菊坂コロッケなるものを売っていました。1個100円、ごってりと大きくてホクホクとしています。じゃがいもがいっぱい詰まっていました。右手に朝鮮寺が見えてきたら、左手の階段を降ります。おーっともね、だんだんと明治時代に時を遡っていく感じで、階段を降りてすぐ細い通りがあります。この通りが菊坂と並行して走っているわけです。樋口一葉旧居跡の近隣は、現在も普通に民家として使われていますので、あまり人が押し寄せないようにということか、目立つ案内板は出ていません。すごくわかりづらいですので、初めて来た人は、まず行きつけないはずです。しかし、目印があります。通りを進んでいくと、ご覧ください、一箇所だけ敷石が違う区画があるんですね。これが目印です。昔のファミコンゲームの隠し扉がよっていうぐらいの隠しっぷりですけれども、この敷石のところから左の路地に入っていきます。来ました、井戸です。ああ、ここで一応女子も洗濯の水を汲んでいたのかなと思いながら、明治の名残を残す建物が、ここが樋口一葉旧居跡です。明治24年1891年、東京朝日新聞の奈良井東水の指導のもと、一葉は小説家として立つ決意を固めます。翌明治25年、雑誌武蔵野の創刊号に掲載された闇桜によりデビューを飾ることとなりました。しかし生活は苦しく、針仕事や洗濯でここをしのぐ毎日でした。さて再び菊坂に立ち返り、坂を下っていくと、右手に樋口一葉がたびたび通ったという質屋の跡があります。白壁の蔵が印象深いです。伊勢屋です。伊勢屋で苦しい家計をやりくりした様は、 一葉作品の中にたびたび出てきます。明治26年1893年、一葉一家が下谷龍泉町に移ってからも、その翌年、終焉の地本郷区丸山福山町、現在の西方一丁目へ移ってからも、伊勢屋との関係は続きました。明治29年1896年、一葉が24歳で亡くなると、伊勢屋が香典を持って弔ったということです。それほど縁が深かったということですね。一葉記11月23日には内部が一般公開されています。ところで、壁の一面にですね、一定の間隔ごとに鍵状の金具が出てるんですけれども、あれはどういうふうに使うものなんでしょうかね。私はちょっとわからなかったんで、わかる方が いらっしゃれば教えてください。近くには宮沢賢治の旧居跡、坪内逍遥旧居跡、金田一京介旧居跡など、文人の暮らした痕跡が多いです。裏手のあぶみ坂は、ガーッと左右に壁が迫り、あ、これぞ本郷という情緒を味わえます。坂が多くてうねうねと道が曲がりくねって、本郷は秘密基地めいていてワクワクして私は好きです。さて、菊坂を下りきり、琴戸井通りを左に、白山通りを右に、300メートルほど進むと、右手に樋口一葉終焉の地の碑が見えます。一葉一家は菊坂に3年も過ごした後、下谷龍泉町に引っ越し、駄菓子屋、荒物屋を始めますが、商売はうまくいかず、1年ほどで破綻します。明治27年、1894年、一葉一家はここ丸山福山町に引っ越してきます。森木といううなぎ屋の離れて、6畳一間と4畳半、庭には3坪ほどの池がありました。これから亡くなるまでのわずか2年間に、竹比べ、濁り絵、十三夜、行く雲などの名作が書かれました。これを奇跡の2年と呼んでいます。花は早くに咲きて、散り方早かりけり。綾に国、雨風のみ続きたるに、鍛冶町の方、上都合を鳴らす。辛くして15円持参。いよいよ転居のこと定まる。家は本郷の丸山福山町とて、安倍邸の山に沿いて、ささやかなる池の上に建てるがありけり。森木といいし、うなぎ屋の離れ座敷なりしとて、さのみ古くもあらす。家賃は月3円なり、高けれどもここと定む。店を売りて、引き移るほどのくだくだしき思い出すも煩わしく、心浮きこと多ければ、絵かかぬなり。5月1日、小雨なりしかど、天卓、手代は伊三郎を呼ぶ。この石碑は、とてもわかりにくいところにあって、まず絶対に気づかないです。紳士服小中の前、写真の位置です。よくよく注意して見つけてください。さて、本郷通りに立ち返ります。東大の赤門を通り越して、しばらく進むと、浄土宗法身寺の入り口です。この寺の東隣に、一葉が4歳から9歳の頃、樋口家が住んでいました。まだ父も兄ももちろん健在で、樋口家も豊かな時代でした。後年一葉は小説行く雲の中で、子供時代を懐かしんで、この宿のことを桜木の宿として描いています。上杉の隣は何宗かのお寺様にて、寺内広々と桜、桃、いろいろ植え渡したれば、こなたの二階より見下ろすに、雲はたなびく天上界に似て、腰衣の観音様、濡れ仏にておわします。味方のあたり、膝のあたり、ハラハラと花散りこぼれて。作品中でお寺様と呼ばれているのが 浄土宗方針寺。こなたというのが、一応が少女時代を過ごした桜木の宿です。濡れ仏と言われている観音座像も健在です。涼しげな柳の葉が揺れて民衝的です。こじんまりとした雰囲気のある境内。そして本堂の中は、寺でありながら、なぜか窓がステンドグラスになっていて、教会のような雰囲気がありました。観音像の右手には一応女子の銅像。これは何か本を読んでいる最中に、はっとアイデアをひらめいたような感じですね。そして明治の娘さんの像。並んで記念写真が撮れます。そして寺の受付の事務所でしょうか。これも味わい深い建物でした。本堂横にはステンドグラスを背に背負って、法然上人の像がありました。毎年ここ法真寺では一応忌、11月23日に一応忌が行われています。というわけで本日は本郷に樋口一応の旧居跡を中心に訪ねました。音声付きメールマガジン左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または空メールを送信することでも登録できます。下の空メールから登録のリンクを押すとメールアプリが立ち上がるので、件名本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。